9おうちの花。ひと夏、脳が悪くて田舎の親類の厄介になって、ひと月ぐらい遊んでいた。家の前は清い小溝が音を立てて流れている。狭い村道の向こう側は一面の青田で、向こうには徳川以前の小さい城跡の丘が見える。古風な屋根門のすぐ脇に大きなお家の木が茂った枝を広げて、日ざかりの道に涼しい影をこしらえていた。通りがかりの行商人などがよく門前で荷を下ろし、門流れで顔を割ろうた濡れ手ぬぐいを口にくわえて涼んでいることがある。一日暑い盛りに門へ出たら、木陰で桶屋が鶴瓶屋桶のタガをはめていた。きれいに入った道に青竹の削りくずやかんなくずが散らばって、おうちの花がこぼれている。桶屋は黒い闘魂のある一癖ありそうな男である。手ぬぐい地の肌着から黒い胸毛を表して、たくましい腕に小槌を振るうている。土の音が向こうの丘に反響して、静かな村里に響き渡る。稲田には強烈な日光が眩しいように差して、田んぼは暑さに眠っているように見える。そこへラウヤが一人来て、桶屋のそばへ荷を下ろす。古い、そして小さすぎて胸の合わぬ小倉の洋服に、腰から下は桃引き脚半で素足にわらじを履いている。古い冬の中折れを目深に着ているが、頭はきれいに剃った坊主らしい。今日もカツオが取れたの、とラウヤが話しかける。桶屋は、取れたかい。この頃は何ぼ取れても、みんな蒸気で紙へ積み出すから、こちらの口へは入らんわい、と、やけに桶をポンポン叩く。門の屋根裏に巣をしているツバメが田んぼから帰ってきて、また出て行くのを、ラウヤはキセルをくわえて、感心したように眺めていたが、鳥でもツバメぐらい感心な鳥はまずないね、と前置きして、こんな話を始めた。村のある旧家にツバメが昔から巣を食うていたが、一日家の主人がツバメに、お前には長年うちで宿を貸しているが、時たまには土産の一つも持ってきたらどうだ、と戯れに言ったことがあった。そしたら翌年ツバメが帰ってきたとき、ちょうど主人が飯を食っていた膳の上へ飛んできて、小さな好みを一粒落とした。主人は何の気なしにそれを庭へ放り出したら、間もなくそこから奇妙な木が生えた。誰も見たこともなければ聞いたこともない不思議な木であった。その木が成長すると枝も葉も一面に気味の悪い毛虫がついて見るも浅ましいようであったので、主人はこの木を引き抜いてプロの焚き付けに切ってしもうた。その時、ちょうど町の医者が通りかかって、それは惜しいことをしたと嘆息する。どうしてかと聞いてみると、それは我が国では得難い邪行というものであったそうな。ここまで一人で喋ってしまって、もっともらしい顔をして煙を輪に吹く。ポンポン桶を叩きながら黙って聞いていた桶屋は、この時ちょっと自分の方を見て変な目つきをしたが、そしてその邪行というのはその木のことかい。それともまた、毛虫かいと聞く。そりゃ、その、邪行にもまたいろいろ種類があるそうでの、と、どちらともわからぬことを言う。桶屋は、しいて聞こうともせん。桶を叩く音は、向こうの丘に反響して、おうちの花が、ほろほろこぼれる。 明治41年10月、ホトトギス。